Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、今日は私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数332.5kHz やウェブサイト www.voanews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシアのジョコウィドド大統領は、米国と中国の間の貿易戦争の状況を強調しました。ジョコウィドド大統領は、6月12日水曜日、ジャカルタの国家宮殿で、即興会議所カディン及びインドネシアの若手企業家協会の多数の管理者を迎えて、現在両国間の貿易戦争の状況はますます厳しくなっていると語りました。ジョコビドド大統領によると、この条件はインドネシアの企業家が経済を改善する機会として利用されなければならないということです。ジョコビドド大統領は、医療品部門における機械の利用例を提供しました。以前は、この分野は中国が米国への輸出活動を行う際に広く使用されていました。例えば、私は中国からの製品が以前に入った米国の市場のように見えます。これは当社の製品がそこに入ることができるように、容量を増やすことができる機会となる可能性があります。例えば、私が見たように、かつてそこから製品でいっぱいになっていた織物製品、衣服は今では混雑しているので、私たちはそれを満たすことができます。私はこのような機会が私たちの輸出を増やすために最大限に活用しなければならないと思います。また同じ機会に、ジョコウィドド大統領は、インドネシア経済を改善するために政府が実施できる取り組みについて企業家からの意見を求めました。ジョコビドド大統領によると、これは企業家が国内外で事業を展開する上で直面する困難に関連しているということです。これには、米国と中国の間で起こった貿易戦争からの機会を利用することが含まれます。それでは次のニュースです。西ジャワス知事リトワン・カミルは、6月12日水曜日、西ジャワス・バンドゥンのゲトゥンサテを訪問した在インドネシアのベルギー大使ステファン・デ・ロッカに、チルボン・パティマンおよびカルタジャティの地域をカバーするレバナ・トライアングル地域を提供します。リドワン・カミル氏知事は、この訪問を受けた後、ベルギー大使は、経済独国になるため、チルボン・パティンバン・カルタジャティの各地域に興味を持っていました。アンダラ・チュシンサが引用したように、 3、4ヶ月種で地域の地位は経済担当調整書によって完成されつつあります。リドワン・カミルス知事はまた、特にベルギーの投資家にベルギーの青牛に関連して家畜部門への脱出の投資と協力を提供しました。この協力は特にベルギーの青牛は非常に重い重量を持つために知られている西ジャワ州の牛肉地球のための新たな希望となります。スリムリアニ財務大臣は、総長や機関の指導者たちが財務総評の質が年々向上するように未収束の意見を要求するだけでなく、予算管理に一生懸命取り組むと期待しました。これは最高監査機関である第二国家財政の主任監査役員主総会系の財務総評に関する監査報告書と、2018年における総長の財務総評の報告書の提出のイベントで、経済調整大臣を代表するとき、スリムリアニ財務大臣が語ったものです。アンタラ受信者が引用したように、スリムリアニ財務大臣は、2018年中央政府財務報告に与えられた未収束の意見は良い成果であり、維持する必要があると語りました。これらの成果は3年連続で得られています。しかし、総長や機関の指導者たちは、この意見が人々の福祉を改善するために利益をもたらすことができるように、財務総評の改革と改善を維持しなければなりません。それでは最後のニュースです。インドネシア工業省は、国内のハラル産業団地の開発を加速します。一部の工業地域は、ハラル製品保証システムに従って、ハラル製品を生産する産業を発展させるためのシステムと実施で設計されています。工業省の防衛・領土・国際産業へのアクセス収束局の工業地域ディレクター、イグナティウス・ワルシト氏は、6月12日水曜日、ジャカルタのシェミで、インドネシアのハラル工業団地の開発計画には4つの工業団地が含まれていると述べました。4つの工業団地はバタミンド工業団地、ビンタン工業団地、ジャカルタ工業団地プロガドゥン、およびモダンチカンデ工業団地です。この分野の発展は、10月17日にハラル製品認証の実施を支援する取り組みの一つです。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。
Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは、インドネシアは2030年に第5位の GDP を誇る国になるのでしょうか。経済成長の最も高い国としてのインドネシアのランキングは、2000年以来上昇し続け、ポジション13になります。2015年にはインドネシアのランキングはポジション7に上昇しました。国際通貨基金 または IMF の調査の結果、2023年に2030年に第5位、2050年に第4位となりました。2023年に6位に上昇した場合、インドネシアはロシア、ブラジル、イギリス、フランスを通過します。インドネシアはまた世界の GDP のトップ10に含まれている東南アジア地域からの唯一の国です。この予測はIMF の研究に基づいているのでしょうか。多くの観察者はこの IMF 予測が実現すると楽観的です。経済の第三副チーフ NRT 大統領の事務局のチーフエクスパートは楽観的であり、国際通貨基金の予測は現実のものとなります。ツリーによると、公共消費に増加はこの成長の首都の一つです。なぜなら消費は依然としてインドネシアの GDP 成長率の 50% 以上を占めているからです。加えてビジネスや投資のしやすさが増していることもそれを支える要因です。グイサラには要因まで移動できるようにするにはどうすればいいですか。インドネシアが満たさなければならない要件の一つは人的資源の質です。人材の質を向上させるためには教育が重要な要素の一つです。教育に関してはインドネシア政府は小学校卒業生の質に注意を払う必要があります。中等教育及び高等教育への参加の成功は主に初等教育の質に影響されます。小学校に入る子どもの数は増えますが、それは小学校の卒業生の質を満たしてません。インドネシア国家援助プログラムが小学生の利益量について実施した研究の結果によると、結果は数学科学及びインドネシアの小学生を読むことの習熟が未だ不足しているということです。調査結果に基づいてインドネシア政府は小学校卒業生の質を向上させるべきです。このため主な鍵は教師の質です。インドネシアが2030年には国内総生産の5番目、2050年には国内総生産のなりたいのであれば、政府はインドネシアの人的資源が高品質であるように優秀な教員を養成しなければなりません。コメントを終わります。今日の歴史です。最初にパレスチナ人はイギリスの植民地政府への武装抵抗を実行したについてです。イギリスの植民地主義の最初の年に起こった抵抗は、その地域のさまざまなイギリスが運営する政治に対してパレスチナ人の強い反応を示しました。1917年のバルフォア協定に述べられているように、イギリスはイスラエル国家が成立するまでパレスチナ自治区のユダヤ人入植者の収容支持国であると宣言しました。次に、長距離地上ミサイルは第二次世界大戦で初めて使用されたについてです。 V1 と命名されたミサイルはイギリスの目標で、ナチスのドイツ軍によって発射されました。以前ドイツは軍用機から発射されたミサイルでイギリス地域を砲撃しました。そのような作戦はドイツ軍にとって明らかにより危険であると同時に、より多くの費用がかかります。このためドイツ軍はついにこれらのミサイルを陸から陸へと作ろうとしました。戦争が終わった後、世界の国々はこのタイプのミサイルを模倣し開発します。最後に、韓国のキム・デジュン大統領と朝鮮民主主義人民共和国のキム・ジョンイルが初めて平壌で会談したについてです。キム・デジュン大統領が北朝鮮のキム・ジョンイル、キム・ジョンイル首相との前例のない南北州の会談に出席するために平壌を訪れました。 6月13日から15日までの会議で独立した組合と人道的経済的協力を促進することに合意した後、両首脳は共同和平宣言を採択しました。会議は1950年から1953年までの朝鮮戦争と2004年の北朝鮮との国境都市会場での協力協議地帯の開始によって分離された一連の家族の再会を生み出しました。今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回は農業省下落中の村落における所得格差についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアは違法なプラスチック廃棄物を再輸出することについてお伝えします。シティヌルバヤ 環境林業大臣は、インドネシアは違法なプラスチック廃棄物を再輸出すると主張しました。シティヌルバヤ大臣は、先週の月曜日、ジャカルタのマンガラワナバクティビルで、彼女のスタッフとハラルビハラルというイドルフィトリ祭日後のおもてなしのイベントで、インドネシアへの違法なプラスチック廃棄物の侵入は、実際にそれが起こったのは初めてではないと述べました。2015年から2016年にかけて、インドネシアはまた何十ものコンテナを輸出することがありました。プラスチック廃棄物の輸入の兆候は、東ジャワ州のグレシックなどのインドネシアのいくつかの地域で発見されています。通常、他の燃料に使用されているリサイクル不可能な紙と混合されたプラスチック製の破片、ボトル、サシェ、食品、装飾、パーソナルケア、および家庭用品の形が異なるプラスチック廃棄物など、ゴミのいくつかの形態はそこに見つかりました。インドネシアへのプラスチック廃棄物の侵入は、以前は生態学的観察と湿地保全エコトによって強調されていました。オーストラリアのプラスチック廃棄物は、古紙の輸入を通じて密輸されています。この古紙は、インドネシアの産業活動の枠組みの中で輸入されています。インドネシア環境保センターの研究者、ファズリ・ファディラは、政府はプラスチック廃棄物の輸入を許可する生紙業者輸入業者の輸入承認を取り消すために、プラスチック廃棄物の輸入行為を調査すべきだと述べました。2018年の中央統計局 BPS のデータによると、インドネシアのプラスチック廃棄物の輸入量は141%、またはほぼ28万3000トンを示しました。この数字は過去10年間におけるプラスチック廃棄物の輸入の最高ピークを表しています。しかし、プラスチック廃棄物の輸入の増加は輸出額を問わない。実際には2018年に輸出額は 48%、 または約9万8000トン減少しました。バリーフォークスのムハマド・アディセプティオノの環境活動家は、インドネシアはプラスチック廃棄物の輸入を厳しく制限する中国の効果減政策の影響を予測する必要があるとも述べました。中国は以前、世界の廃棄物の 40.1% を吸収しました。しかし、2018年3月以来、それはゴミの輸入を制限しました。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
I was born in this place with so many different races. I've seen so many faces, never bother being anyway. But every day, all I hear is bombing, inviting, and tragic and traffic. Sometimes I can send a basic, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, think, now do something for your nation.
Dari pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra. Kan ku bawa namamu hingga ujung dunia. Ceritakan indah Nusantara.
Oh, kemanapun aku melangkah, takkan ku lupakan tanah. Tempat ku bersumpah untuk membuatnya jadi indah. Beribu perbedaan, harmoni keindahan. Takkan ada alasan bagiku untuk lupakan karena
di sana tempat lahir beta.
Ibu wahai dibesarkan
muda,
terlindung di hari tua
sampai akhir menutup mata.
Of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界を届けしてます。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナイのミシャです。今日はマレッペ伝統をご紹介します。マカサルはメダン、ジャカルタ、スラバヤとともにインドネシアの4大成長センターの一つです。イスラム教徒の聖日であるラマダンにはマカサル社会は独自の伝統マレッペを持っています。この誠実な日のあらゆる活動には数多くの遺伝的伝統があります。親戚と家族は近くでも遠くでも1ヶ月の断食の後に集まります。文字通りにマレッペは祈りたたむという意味です。これまでに行われた罪を重ねる日を祈りで新しいページを開いて以前よりも優れたものでいっぱいにする勢いです。 用語の観点からはマレッペは離陸という意味を含まれています。解放されるのはもちろん自分自身に、罪を犯し許すことによって他人の罪を解放することです。言い換えれば、イードの祈りの後に互いに許し合いすることはマレッペの一部です。ブギス人の中には過去のすべての罪、不連、または悪い特徴を一掃し、その後新しい服と交換することの象徴として古着を川または海に溶けることによって脱ぐことを意味する人もいます。この伝統はイスラム教の登場以前の南スラウィシーの文化と密接に関係しています。この伝統は人々がお互いを訪問したり、隣人や親戚や友達と集まったイードの祈りの後に初めて実行されました。イードの礼拝を行うとき、マッカサルのブギス人がリッパサベという小袋でイスラム教徒の服を着ることは伝統となりました。この小袋の使用はこの祭典でクーランとスナの名誉している最高の服を着るという彗星を伴う文化的適応の影響を受けます。マレッペ伝統は幸いなことに祝われています。主な食べ物としてマカサルのブギス人の代表的な料理である主な食べ物はたくさんあります。例えばグラッサ、それはココナッツミルクをバナナの葉で包んだもち米とトゥンブである黒のもち米から作られたバナナの葉で包まれた長い円筒型のスナックです。これらの料理は休憩の祝日の2日目または当日に料理され、その過程がどのくらいの期間行われたが確認された後、家族での食事や巡礼でゲストに提供されます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
hati terasa bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri. Matahari pun serasa lebih cerah dengan kecup manismu, ku mulai melangkah. Ku nikmati tiap detikku dengan namamu di hatiku. Ku rasa bahagia dan hati berbunga-bunga. Kau buatku tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh, tapi tak berlangsung lama. Kau tinggalkan aku, kau pergi berjejak, tanya. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, sayang cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワリのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日は物理学オリンピックチームが5国際メダルを獲得することについてお伝えします。良いニュースは、6月8日にラトビア共和国のリガで開催された第3回国際ヨーロッパ物理学オリンピックAUPHO イベントでメダル、金メダル、銀メダル、銅メダルを獲得した6人のインドネシア人学生の功績から来ました。インドネシアの物理学オリンピックチームの功績は、金メダルを獲得したスラバヤのマワル・サロン・クリスティアノ高校生イファンダル・ジョナタン、金メダルを獲得した西ジャワスの第1デポックの高校生ヒワンダ・ラマダンと、バンタンスのタングラン・プラスのイペカ・クリスチャン高校生ニクション・ウィジャヤから獲得されました。同メダルは、ジョクジャカルタ特別出身のクサトワンバンサ高校生グスティ・プトゥ・スリア・ゴフィンダと、ジャカルタの第8孤立州高校生ダファ・ファタニ・アディラから獲得されました。今回はインドネシアチームがインドネシア大学のサムスロシーから引き受けています。チームはまた Bandung Koka Daigaku no Bopi Eku nara Gajah Mada Daigaku no Rinto Anugraha Kyoiku Bunka Sho no Junushi Mangunson mo doukou shimashita. Daisankai Kokusai Yoropa Butsurigaku Olympic Event de Teshu to wa 2 dankai de okonawaremasu. Saisho no teshu to wa 6月11日土曜日に行われた物理実験です。第2のテストは2019年6月2日日曜日に行われた理論物理学です。各テストは5時間続きます。どちらもラトビア大学のキャンパスで開催されました。実験物理学テストは問題数が実際には非常に少なく5つの質問がある1ページだけです。今年のヨーロッパ物理学オリンピックのテストの質問はかなり均等です。いつものように実験物理学の質問は2つの質問で構成され、合計値は20です。これらの質問は両方とも一つの実験ツールを使って行われます。実験についての話題は電波についてです。この実験目的は異なる媒体、空気と水を電番する時の電波の特性を比べることです。理論問題は力学、電気力学、熱収力学、静水力学のトピックから成り立っています。それは物理学のいくつかのトピックの組み合わせであるように問題が混在しています。今年のヨーロッパ物理学オリンピックのプログラムには30カ国の250人以上の代表が参加しました。ヨーロッパ以外からの参加国はアジア、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナム、バングラデシュとアフリカ、ブラジル、サウジアラビアから来て約65人の学生が参加しました。参加者が実験物理学テストと理論物理学の段階に従事した後、伴走チームによる方針段階と値の調整を行いました。2019年6月4日に第3回ヨーロッパ物理学オリンピックイベントとメダル配布が終了しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Voice of Indonesia.
Kopi ini tak seperti biasa, terasa lama waktu tanpanya.Biasa bersama membuat tersiksa aku di sini bermimpi bertemu. bersamamu. Rindu, mengapa datang selalu? Rindu, aku tak sanggup. Rindu, mengapa datang selalu? Bahkan sekarang ku rindu amarahmu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, Indonesia より世界へ届けしています。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場のお時間です。この放送は voinews.id スラッシュジャパニーズで聞くことができます。今日はキサスリリハリミングのクースプルースのご紹介します。クースプルースは1969年に結成されたインドネシアのバンドです。1970年代のこの有名なバンドはインドネシアのポップおよびロックンロール音楽の先駆者とみなされることがよくあります。クースプルースからの多くの歌はインドネシアのミュージシャンによって再編成されました。それらのうちの一つはキサスリリハリミング歌です。この曲は1970年にリリースされた Volume 2というタイトルのセカンドアルバムキュースプルースに含まれています。この曲はマシャンナによって2004年に歌われました。キサスリリハリミング経験は夢だけです。はい、これはキサスリリハリミング、どうぞお聴きください。さんの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きください、ありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。